神様に伺うことを忘れて、いろんな人たちが助けてくださいってやってみて、そばめいになったりもしていったんで、人の言うことを聞くようになってしまって、いろんなものを取り入れてとうとうあれもしようこれもしようと分裂してしまうんですね。罪の国も難しいなと本当に思わされました。実はこんなお話があるんです。大司教としもべっていう題の話、外国で あのイタリアのお話で、大司教つまりはカトリックの偉いさんです。地主の息子でマリオという少年と貧しい靴屋の息子のアンセルモ、幼馴染なんです。裕福な子と貧しい子供ですが、でも仲良くは暮らしていたんですが、やっぱり昔のことでもあって身分というのも大きなものでありました。だからマリオが、僕は将来大勢の人々の前で話す大説教家になりたいと、ところがアンセルもやっぱり自分が貧しいんで、そういうふうにはなれない、学校も行けませんし、でも裕福な子っていうのは貧しいから学校行けないっていうのも分からないところもあるし、子供です。だからマリオが君は何になりたいんだってアンセルモに言ったんですけども、アンセルモは直接はそう答えないで、僕は君が大説教家になれるように祈るよとそう答えたんです。やがてマリオが学びを終えて、そしてその自分の生まれ故郷を出て行ってローマに行く、いよいよもうそうしてそこでさらに仕えて司教となって、いろんな人たち教会で話をする。でその時にアンセルも一緒に来てくれるかって言って、実はアンセルモがその、いわゆる従者、しもべとしてそこで働くことになった。でそうして2人成長していって、やがてマリオが初めて席をするという日が来たんです。初めての日なんで、一応名詞で言うと初めてだからっていうのは何とたっても緊張するもんなんですけど、とにかく、特に初めてだからこんな感じですね。うろうろ行ったり来たり。そうすると幼馴染のアンセルモがさおと近づいて、マリオ様あなたのために祈りますって言ってお祈りする。で説教のこうして台に立って、パッて立って本当に大勢いる。でもその中でお祈りしているアンセルモの姿を見たんです。まだ祈ってくれている。でそれで落ち着いて話をすることができる。でこれがずっと続いていくんです。さっきみたいに何回話すってなっても落ち着かないものですが、いつもいつも祈ってもらって、それで落ち着いてマリオはお話をするということが繰り返されているうちに、あのマリオという司祭は良い説教をする、ローマの大聖堂でとうとう説教するっていう、その時がやってきたんです。でも大聖堂でするんだからって、今までどういう説教がされてきたかって私が見て、よしならば僕はこういうのをしよう。それで準備万端用意してお話ししたはずなんですが、何も変わらない。それどころか、あれあのマリオだよね、何かいつもと違うよねってみんなに言われる。マリオもそれを感じて、何が違うんだろうで、はっそういうアンセルモはどうしたんだと、その時は大聖堂でもっといっぱいの人がいるんで、アンセルモの姿はだから見つけられないんだと思っていた。でもどこにもいない。実はですね、隠していたんだと言わずにいたんですが、アンセルモはその説教の日の朝早くに天に召されたんだ。でそれ以降 マリオは全く力を失って夫を説教できなくなってしまう。マリオは痛感したんです。彼こそが中身であった。私は空虚な器に過ぎなかった。それからしばらくしてアンセルモの本当に見過ごしい墓の前にマリオの姿がありました。そこで熱心に祈っているマリオをある司祭が見つけて、マリオ司祭、再び前のような名説教ができるように祈っているのですかと聞くと、マリオはいいえ、もっと大きな祝福を求めて祈っていますし、アンセルモのような謙遜さを身につけたいと祈っていたのです。いろんな問題が起こってきて解決していく、助かっていく、すべて神様がなされた素晴らしい働きであるっていうことをついつい忘れて、聞き分ける力を与えてくださいと祈るのを忘れて、まるで自分が力を持っているかのように振る舞って空っぽである。そのことに痛感させられることがあるかもしれません。いや、もともとそんなことに痛感しなくても、本当に私たちは空っぽなんだ。空っぽだからこそ神様は私たちに命を与えてください。御子イエス様を十字架にかけ犠牲にされたその命を私たちに宿してください。こうしなければいけないではなくて、父親が子供を愛し、その子に本当は何でも与えたいと願う、それ以上に持っておられる全てを与えたいのだ、あなたを豊かにしたいのだ、あなたを幸せにしたいのだと。だからこそこのソロモンにも何を与えようか願え、与えたくて与えたくて仕方のない神様がおられる。そうしてその子が豊かになる、いろんな人たちにまた祝福を明け与えるものとなる。それを本当に心から喜んでくださり、ますます豊かになれと与えてくださる。そうしたお方がおられるということ、そこまで私たちを満たしてくださる。そのことを神様は私たちに伝えるために、御子を十字架にかけ、私がどれだけあなたを満たし救い、そして私のものとし愛そうとしているか、その私を知る心をぜひ持ってほしい。このようなイエス様を犠牲にしても私を愛してくださるという神様のお心というのは、本当に人間の知恵では受け入れることは大変難しいと思います。それこそ神様がそれを知って、そのことを分かる心を与えてください。あなたのどうして私をそこまでという、そのためにイエス様を十字架にかけられただけでない、神様は聖書の言葉によって私たちにつぶさに語りかけてくださる。その神様の言葉が記されている聖書も、この聖書を聞き分ける心がないと常識、私たちの感情、それで判断しようとしても、神様のお心と神様の知恵はもっともっと大きいのでわからない。親の心を子供が理解から超えているようにわからない。だけども神様は分からせてくださる心さえも与えてくださる。 不思議に分かることを与えてください。そしてぜひ聞き分ける心を神様からいただいて、その神様の不思議を、どうしてこの方はそこまでしてくださるのかという、その不思議を体験していただく、知っていただく、その祝福をぜひ受けていただけるように心から願っています。お祈りをいたします。天の父なる神様、大変厳しい時代の中、多くのことが今まではこうだったという経験や常識がかえってマイナスになってしまうと思うほどの、人間関係もそうです、天候もそうです、いろんなつぶさなことが本当に今までとことごとく違うような時代の中に置かれている私たち、しかしそのすべてをご存知で、すべての道から救う力を与えてくださるお方が、私たちを愛し、聞き分ける心、私たちを豊かにする心を与えてくださることを感謝いたします。どうかこの困難の中に置かれているお一人お一人を神様が愛し憐れみ、そして天国へまで導いてくださる確かな道を備えてくださる、そのために御子をも犠牲にしてくださる、あなたの愛を受け取る心をお一人お一人に与え満たしてくださることを願います。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。